今日聖霊降臨節第二節に与えられた御言葉は、今司祭者の方に、朗読していただいた通り、汚れた霊に取り憑かれた男性を癒されたイエス様の奇跡物語であります。ただ、手の技というか、手を触れたりするようなそういう治癒行為としての、癒しではなく、言葉によって悪霊を追い出された奇跡でありますから、どちらかというと、悪霊払い的な面が強い。来週のシモンの姑に対する奇跡物語も、高熱を出したその姑に原因になっているその熱に対して、イエス様はお叱りになるという、お言葉による癒しの物語であります。怒られた悪霊や熱は怒られることによって取り付いていた人、熱を発していた人から、逃げ出していく。こんな言葉を堂々と霊や、熱、それに、言葉を発することができるお方として今日イエス様は登場してくださっている。とても不思議なお方であります。特に今日この御言葉を聞いたとき、まさにこのイエス様のお姿を見たときに不思議に思った。当時の人々、それは安息日に街道の中で治癒行為をされた、そのことに対する驚き、それが含まれております。街道に来て聖書の巻物を取ってお語りになる、それは、4章の16節以下で、語られておりますけれども、一般的に、またここにいる私たちも、今日は日曜日だ、礼拝だ、よし教会に行こう、そう思って集まって、また集められてきて、ここでいきなり、牧師がですね、聖霊に満たされて治癒行為を始めたとしたら、多少どぎまきするかもしれません。多少どころか、引いてしまう方もいらっしゃるかもしれない。この人は一体何者なんだ。驚いた分、それは素直に考えれば自分たちの枠や自分たちの知恵知識、それでは、全く通用しない、一筋縄ではいかないお方、その方が、その一部を見せてくださっている。不信仰なための不思議さではなく、まさに私たちのキャパシティを超えるというか、この限定しようとするキャパシティを、粉々にされる、そういう力を持っておられるお方が私たちのどなたなのか、そのことを、聖書はいつも私たちに、伝えているわけであります。また、 イエス様の交渉外の流れから考えれば、まず、洗礼者ヨハネからバプテスマを受け、そして、荒野で誘惑を受ける。その後イエス様が一番なされたのは、ガリラヤ湖の漁師だったシモンとアンデレの兄弟ヤコブとヨハネを弟子にする。私に従ってきなさい。おそらく皆さんそっちの方がイメージ強いと思います。でもルカ福音書は、洗礼を受けなられて荒野で誘惑をお受けになって、そして聖霊に満たされたイエス様が一番最初ガリラヤの街道でお教えになった。その次に今日のところに続くわけでありますけれども、今度は、カファルマウの町で街道で安息日にお教えになった。ナザレのイエスと呼ばれているこの方が、まず自分の出身地である町の街道で安息日にお語りになった。それが、最初の部分であります。今日のところはカファルナウム、同じガリラヤ地方の、町でありますけれども、だいたいナザレとカファルナウムは、60キロぐらい、65キロぐらい、離れていると言われています。静岡駅から西にだいたい65キロといえば、袋井あたりまで行けるはずです。東に行けば沼津の駅までがだいたい同じぐらい。私こういうことを調べるのが大好きでありますから調べました。静岡市の、真ん中を流れている安倍川、あれ60キロないんですね。だいたい55か8ぐらいと、昨日教えられました。でもそのぐらいの距離、イエス様は同じガリラヤ地方の中でナザレから、カファルナウムに、下られたって書いてありますから、おそらくカファルナウムの方が、低地だったと思います。そして、地図で調べればナザレは、いわば内陸のような町、カファルナウムはガリラヤ湖の北側の岸、もうほとんどそのガリラ、もう家を出ればすぐガリラヤ湖、そういう、ところにある町であります。そしてこの、カファルナウムが伝道の拠点になったこと、そこで、漁師たちを弟子に招きましたから伝道の拠点とされた。また、来週そのシモンの姑の話が出てまいりますけれども、そういう自分の足がかりがあったところだと考えることができる。そして大事なこと、私たちが忘れてはいけないことは、ナザレでも、そして今日のところでも、来週のところでも、安息日にイエス様が街道で行われたことである。人の子は安息日の主である。これはイエス様がご自分のことを自己紹介された時のお言葉であります。語る者として姿を見せてくださった。今日のところと来週の箇所はですね、おそらく語るだけではなく、その治癒という奇跡の 行為をするものとして、人の子は安息日の主である、このことをイエス様ご自身がはっきりと私たちに見せてくださっている。言い換えれば、私たちはおそらく礼拝というと静かに眠たいのも我慢して牧師の話を聞く、そういう、静かという意味で静的な静か的なものを考える。それに対しておそらく手をかざすとか、癒しの中行為、動的なものをすると、なんとなく静的なものに慣れていたものにとっては非常に不思議に思う。また、動的な礼拝を中心に考えていた人にすれば、静かな礼拝、聞くだけっていう方は失礼かもしれませんけども、座って聞く、そういう静かな礼拝は、あれが礼拝か、そう感じてしまう場合があります。でも、そこで働いておられるのは、そこで語られているのは、そこで仰がれているのは、安息日の、主である。神様とが与えてくださったこの安息、この日に仕えておられる主である、そのことの方が神様には、またイエス様には非常に大事なことであった。ある説教者がこのルカ福音書の4章の16節から来週の41節まで、これを安息日の主、こう題して説教した方がいらっしゃる。私もかなり迷いました。安息日をテーマにしたとき、いや、むしろこの御言葉は安息日に不思議な技をなさる、不思議なことをなさる、その主がどなたであるのか、このことを解き明かさなければならないわけでありますけれども、どうしても、そのところで語る言葉が、なかなか出てこずに、ナザレにおける安息日、それからカファルナイムにおける安息日、カファルナイムをまた2回に分けさせていただきました。これは、まさに私自身の神の言葉を聞く恐れの中で、それをちゃんと、整理できなかった私の力不足だろうと思います。またおそらく16節から42節まで、全部読むとしたら、とても、今与えられている時間では語りきることができない、その思いもあったわけであります。堂々と御言葉を解き明かされた、そして堂々と安息日にしてはならないと言われている労働に入る、中行為をされる、このイエス・キリストはどなたか、そう考えていけばですね、例えば今日悪霊に対して黙れこの人から出ていけ、イエス様はお命じになる、すると悪霊を慌てて逃げ出すわけであります。おそらく観念してこいつにはかなわない、そう思って出て行ったというよりも、よく 刑事ドラマなんかで、アクションドラマなんかで、見る光景の一つ。追い詰められた人が人質を解放するときの声に出るかもしれない。1秒でも1分でも自分が逃げるための時間を稼ぐために人質を追っての目の前に、突き出して自分は、逃げる時間を稼ぐ。ある意味これによく似ていると思います。捕まることを避けるために人質を追っての方に押し出してしまう。これは何か。悪霊が叫んだ。構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。悪霊はイエス様が安息日の主であり、神の聖者であるということを知っていました。でも信じていたわけではない。知っているからこそ、こっちに来ないでくれ。自分と関係を持とうなどと、自分の領域の中に土足で踏み込むようなことはしないでくれ。これがおそらくイエス様を知っている。でも信じていない悪霊たちの、また熱たちの心の叫びだろうと思います。関係を持ちたくない。まあそういう悪霊の気持ちはともかくとして、今まで人に取り付いていた悪霊が出ていった。正気を取り戻した仲間がそこに、いる。それを見たとき、街道にいた人々もその状況がおそらく理解できたのでありましょう。人々に悪霊が見えていたか、その声が聞こえていたかは分かりませんけれども、取り付いていた人が解放されて正気になったことで、この人からやっと、悪いつきものが出ていった。それは理解できたと思います。人々には黙れ、この人から出ていけ。そうお命じになるイエス様の声と、その姿しか見えない。結果、正気を取り戻した仲間を見て、その主の声や言葉に権威がある。力がある。命じた通りになるという力を安息日に街道で目の当たりにしたのであります。人々には驚き以外には何もないのではないでしょうか。冷静に考えようとしてもできない。理解しようとしてもできない。ただ彼らは驚く以外には何もできないのであります。安息日の主であるイエス・キリストは安息日に神の言葉を解き明かされる。そして、この解き明かされたその御言葉の力、これを街道の中で見せてくださるわけであります。安息日は実戒で定められている通り、聞いた者が心に留めて聖別する日、守って聖別する日であります。安息とは神様の息、命の息、あの最初に創造されたアダムが神様の息を吹き込まれて生きるものとなった。その神様の息、言葉をいただく日であります。また神様はそれを創造の 技を終えて休まれた日であります。それで性別するように言われている。神様が命の主であり、命を吹き込むことで私たちが生きるものとなった、そのことを覚える日。安心して受け取るように定められている日。でもそれをやがて人々は労働はしてはいけない、働いてはいけない日だ、そう考えるようになった。自分にが満たされる、そのことに集中するために労働をしてはいけない。やがて安息日論争というものが、福音書で語られますけれども、あれは安息日とは単純に休息をする日、労働を放棄する日、そうではなく命を命としていく日。何かに取りつかれ、それに邪魔だぜされて、神様の方を仰ぐ、見る、何よりも褒めたたえる、そのことを忘れてしまった、できない人々を罪を追い出し、そして神様を賛美する者として、定められた日なのであります。神様のその一人も滅べるな、生きよ、この願いというか、命がもたらす生きる、そのことをイエス様は権威と、それを見せることができる、形として見せることができる力が持ったお方であります。それは神様に権威を、力を分けていただいたからではない。イエス様ご自身が権威と力、その本質のお方なのであります。私たちは、例えば伝道に参与します。また聞いて献身をいたします。この働きのために、この礼拝のために神様の力を願って、それを受け取って臨みます。だから祈ります。でも、イエス様は、一部の権威を受けて、預かって、語り癒された、癒しをなさってくださるお方ではない。分けていただく必要がないというよりも、その権威と力を持ったお方がご自分の日、神様との交わり、この日をこの礼拝の時としてくださる方なのであります。悪霊が言いました、構わないでくれ、ほっといてくれ。私たちは心のどこかで、また自分自身のどこかで、神様ここまでにしといてください、どこかで予防線を引いている部分があるかもしれない。もしくは自分の務めはここまでだ、そう思ってそこだけはきっちりきれいにするけれども、それ以外は関係を持とうとしない。疲れるからであります。イライラするからでありましょう。でもそういうふうに参与しているのではなく、この力そのものであるお方が安息日に堂々と神様との関係を結び合わせる ほっといてくれ、こっちに来ないでくれ、そう言わしめている罪を追い出し、そしてその罪を引き受けて十字架の上で身代わりの犠牲となってくださっている方であります。権威に参与している私たちはおそらくこれはいい、これは悪い、そうやって仕分けるというか、評価をすることはできるかもしれない、また批判をすることはできる、でもそうやって罪を罪だ指摘するだけで終わってしまう。逆にまあまあまあまあまあ、そう言って曖昧に見逃すというか受け入れようとすることはできると思います。でも力ある権威、言葉がなるという力をお持ちの安息日の主は指摘し、それを裁き、裁くことで許し、新しく罪から解放されたものとして、新しく神の息で言葉で癒しの技の中で、すなわちイエス・キリストの命の中で生きるものとして新しくしてくださっている。そしてこれが密室で行われているわけではない、安息日会堂であります。堂々と目の前でなされている、神が見守る中で、会衆が見守る中で、イエス・キリストは惜しげもなく神の力によって生きる、聖霊に満たされて生きる、その技を行ってくださっているわけであります。主によって関係を結ばれた者は、自分の力が、生きる力が神にある。神の息、言葉、これを聞いて安心して生きるという本来の姿を取り戻してくださる、その救いが今実現し、惜しげもなく私たちに見るようにと、見ろと命じられているわけであります。それは私たちがこのお方をどう告白するのか、そのことを求めていらっしゃる。この礼拝において、実会の本質である生きることを成し遂げてくださった十字架と復活のイエス・キリスト、いわば堂々と実会の解釈を無視して、実会の本質である命を与える、このことを成し遂げてくださっている、このお方によって罪許され、悔い改めて私たちは神の息で聖霊に満たされて従う者として安心して歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる恩返し様、御言葉をありがとうございます。私たちはいつも 神様以外の霊に振り回されて、どこかで構わないでくれ、そう考えてしまう愚かなものであります。構わないでくれ、逃げている私たちであります。この私たちをイエス様は追いかけ、出会い、受け止め、関係を結んでくださっておられます。十字架の関係を与えてくださり、この関係によって神様の御前に出る、そのことを与えてくださいました。どうかこのイエス様と共に、このイエス様という道を歩み続ける中で、構わないでくれ、この罪が粉々になって、ただ救われたこと、許されたこと、指摘されたこと、これを告白する、イエス様を告白する歩み、献身の歩みへと作り変えられますようにお守りください。今日という安息日をありがとうございます。どうかこの聖別された安息日、私たちが安心して一日が終わる時まで、すべての時間を、すべての言葉を、祈りを神様に捧げていくことができますように、この祈りを感謝し、救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。